皆さんおはようございます。ヨシェフの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は大変な蒸し暑さの中、朝早くから来てくださって、それなりの決意をして来てくださったことを本当に感謝いたします。今日は、お手元の資料を見ていただきますと分かりますけれども、実際には今日の朝日本時間で、2時から、6時の間に、この皆既日食という現象は起こりました。ですからここに書かれていることは今起こったばかりのその現象ですね。でそれについて今日はいろんな角度から見ていきたいと思います。アメリカ大陸を横断する8月21日の皆既日食、この8月21日っていうのはアメリカ大陸では8月21日ですけれども、日本では22日、今日ということになるわけですね。でしかももう今日の朝早くにこの現象は終わりました。ですからその後どうなるかということで、今日の、メッセージを参考にしていただけたらいいかと思います。これは皆既日食を通して神が、アメリカにメッセージを送っておられる、これが聖書的な見解ということになります。で聖書的なっていうのはもちろんキリスト者もこのような立場に立ちますけれども、ユダヤ教徒、ユダヤ人ですね、ヘブル語聖書、旧約聖書を聖典として、信じているユダヤ教徒もこの立場に立っているんですね。ですから聖書を信じる者はこの立場に立つということで聞いていただけたらいいかと思います。でこの今日学びます焦点は実は、この予言的な内容がどう云々というよりも、このことを前もって組み立てられた、考案された神に焦点を置いていただきたいんですね。で今日学びますことはびっくりすることが書かれているわけで、聖書にもすでに書かれている、そしてその現象が今起こっているんですけれども、それは神が考案されたんですね。この神に皆さん焦点を当てていただきたいと思います。予言的なメッセージ云々、それは神が語られる内容ですけれども、とにかくそういう方がおられるということですね。私たちのこの人類史の背後にはそのような方がおられる、神がおられるということを今日学んでいただけたら本当に嬉しく思います。3つの解釈を今日は取り上げたいと思います。でここにある解釈っていうのはある意味で聖書に基づいて、そしてその聖書の解釈、古代に行われた聖書の解釈に基づいています。でも昨今は随分預言者と称する人たちが神から今回のことを、このような預言を聞いたという形で語っている人が非常に多いんですね。その類の内容ではありません。もしかしたら一致するかもしれないんですけれども、これはむしろもっと神が何を語っておられるか、そこに焦点を当てています。ですから預言の声を聞いたから云々という類のものではないわけです。アモス書の8章の9節から10節を最初に挙げておきました。その日には私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、少し飛ばしましたけれども、その日を独り子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにするということが書かれています。アモス書だけではなく天体現象に関して書かれている箇所は実に多いんですね。その一つをここに挙げました。つまり真昼に太陽を沈ませるという表現は、これは皆既日食によって急に太陽が隠れてしまう、あるいはもちろん、雨雲がやってきて太陽が消えてしまう、そういう現象ですね。天体現象のことについて語っているわけです。それは神のメッセージがそこにあるということがこの一箇所からでもよくわかるわけですね。このように神は天体を通してこのようにメッセージを送っておられます。8月21日今日ですね、今日の朝この現象が起こりました。非常に珍しい皆既日食が米国アメリカの大陸で端から端までですね、ですからここに地図を出しておきましたけれども、この西からそして東ですね、厳密に言えば北西から南東に向かってですね、ずっとこの現象が見られるということが起こったわけですね。でこの皆既日食、あるいは皆既月食ということに関しては、 今はその原因を知っているものですから、私たちは怯えないんですね。まあこれは過ぎ去るだろうということで、むしろこの観光ツアーになるぐらいのそういう観光産業の呼び物になってしまっているんですね。でも昔はこの原因が分からなかったので、もう大変なことですね。太陽が隠れてもうそのままになってしまうんではないか、恐怖だったわけです。そして明かり取りも今のようにこのセンサーによってとかいろいろ電気によって、そんなもの何もないわけですね。そうしますと本当に太陽が隠れれば真っ暗にですね、そういうことを頭に描いていただいて聖書を読んでいただきますと、当時の人たちがこういう現象にいかに怯えたか、そしてもし悪いことをしていれば、その時例えば盗みをしようとしていた人がいれば、あ、これが自分が神によって裁かれているんだということでそれをやめるとか、そういう行為に移ったはずなんですね。で、今は残念ながらあまりにも科学的にいろんなことが解明されてしまったので、そういったことを神のメッセージとして聞かなくなってしまっているんですね。ですから今はまあそういう意味の大変罪深い世に生きているということになります。で、アメリカでは80万から180万人の人たちが、まあ、観測に出かけると見込まれました。果たしてその結果はどうなったか、それは今日あたりの新聞に出ると思うんですね。そしてこの帯がかかる、帯っていうのはこの真ん中のところは皆既日食がはっきり見られる箇所です。そしてその上下は日食の状態ですね、部分日食の状態で見られる。で、この帯がずっとこの大陸を横断していくことになるわけですね。で、この帯のかかる地域に住んでいる人たちだけでも1200万人だそうなんです。ですからこの現象はもうアメリカにとっては大変なインパクトを与える天体現象であったということが言えます。で、まあ、17世紀まではとにかくその理由が分からなかった。でも今はもうこのことが分かっている。そして部分食であれば全米のどこでもこれは観測できたということです。で、この地図を見ていただきますと分かりますけれども、まずアメリカの北西部のオレゴン州から始まっています。そしてアイダホ州、ワイオミング、ネブラスカ、カンザス、ミズーリ、イリノイ、ケンタッキー、テネシー、サウスカロライナというふうに大西洋に抜けていくわけですね。大西洋に抜けて、そしてこの現象は終わるということになります。で、これはアメリカだけで今回見られた現象ということになりますね。で、オレゴン州での日食の開始は8月21日の向こうの時間の午前の9時ということなんです。で、これ日本時間に置き換えますと、今朝の22日の午前2時からそして6時までの4時間ですね、この現象が起こったということになります。で、日本とこのオレゴン州との時差は17時間もあるんですね。そしてこれが終わるのがサウスカロライナですけれども、そのサウスカロライナと日本との時差は14時間です。ですからアメリカ大陸すごく大きいですから、すごい時差が違うので、ここに、時間が何時にこれが起こると言っても、その時差に変換、時差を考えて変換しなければいけないわけですね。とにかくそういう現象が起こりました。この皆既日食ですね、これはユダヤ歴では非常な意味があります。というのはこの皆既日食が起こった日にちなんですけれども、8月21日というのは、ユダヤ歴ではこの小さな悔い改めの日として知られている日なんですね。で、この日から40日間かけて悔い改めをします。ですから祈りをして、懺悔をして、そして許しを請うわけですね。そうしますと40日後に、このヨムキプルというのは食材の日なんですけれども、食材の日になります。で、この時に神は全てのこの裁きの決定をされるというふうに言われているわけですね。つまり神が最終的な決定をされるまでの間、40日の余裕が与えられるわけですね。で、その間にとにかく自分の罪を神の前に全て語り、そして許しを請うということになるわけです。で、私たちの信じている神は悪いことをしたからすぐに裁くという神ではないんですね。チャンスを与えてくださいます。そのことに自分が気づいて本当に間違っていた、それを悔い改めるチャンスですね。そして悔い改めた者には祝福、救いをというのが 私たちの信じている神です。ただ裁いて、そして殺してしまうというそんな神ではないということですね。そういう意味で40日結構長いなというふうに感じられると思います。でもすごい大きな罪深い者たちにとって40日というのは決して長い期間ではないんですね。400年あっても罪の悔い改めはできないかもしれない。それぐらい、非造物である私たちは創造者である神とは雲泥の差があるということです。そして、まあ、ユダヤ教ではこのように、毎朝ショーファー、これはあのお羊の角笛ですね、こう回ったお羊の角笛、多分ご覧になった方はお会いだと思うんですけれども、それを吹き鳴らすんです。毎朝この40日間、そしてユダヤ人たちに悔い改めよという掛け声ですね。そうしますとぼーっとしてた人がその朝から悔い改めに向かうと、そして40日経った時に神の前に出た時に、よしと、あなたは悔い改めたからということで命の書に名前が記されるように、これが毎年毎年ユダヤ教では行われるということになります。そしてこのユダヤ教では特にこの40日間というのは別の大きな意味もあるんですね。モーセがシナイ山に登って十戒を受けましたね。で、実はモーセは2回シナイ山に登っているんです。最初シナイ山に登って40日、そして2度目もまた40日登ってるんですね。なぜ登ったのか、それは最初にシナイ山に登って神から十戒の石の板をもらったんですね。神が指で刻まれて、そしてその板自身も神が用意された、その十戒の石の板をもらいました。で、それをもらってモーセは下山を始めたんですね。で、山の途中から麓を見ますと、そこで何が起こっていたか、40日間モーセが山に登って不在であったために人々は偶像崇拝を始めたんですね。金の子牛を作ってそこで偶像崇拝を始めていた。それを見た時に神が贖ってあのエジプトから助け出してくださった、その民がこの神に対してどういうことをしたんだということで、もう憤ってモーセはその石の板を砕いてしまったんですね。そして下山しまして、とにかくその問題の収拾をしなければいけない。そしてそれをした後モーセは再び山に登ったんですね。で、この時は、民の取りなしのためなんです、贖いです。このように罪を犯してしまった民を、主をどうぞ憤って滅ぼさないでください、私の命に引き換えてでもこの民を救ってくださいという取りなし、これが40日間なんです。これが2度目の山に登った時ですから、ちょうどこの時取りなしをモーセはしたわけですね。で、この40日間がちょうどこの今語った40日間ですね。小さな悔い改めの日からヨムキプ、これは食材の日ですね、その日までの40日間に該当するということが言われています。ですから自分の罪が神によって許されるかどうか、その期間ですから非常に大事な期間ということになるわけです。今ユダヤ人たちはこの期間に入ったということになるわけですね。ですからこのアブの月というアブの月の終わり、そしてその次へこのエルルの月というのが始まるわけですけれども、その月の時がちょうどこの小さな悔い改めから始まる期間ということになります。で、この今回アメリカ大陸で見られた皆既日食というのは非常に稀な、結構いろんな角度から展望ができる、そういう非常に大々的な、この皆既日食でもあったわけですね。で、この幅が110km の幅、これがずっとこの大陸を横断するわけですね。で、アメリカ大陸っていうのはどれぐらいあると思いですか。このカーブを描いて、アメリカ大陸を移動してますよね。で、これ 6000km 以上あるっていうことなんですね。 6000km 以上です。そして日本の本州から九州までの長さ、参考までに調べてみましたら 2000km だそうです。3倍あるんですね。この3倍の距離をこう移動するっていうことですね。で、その間こう人々がいろんなところで観測ができるということです。 ですからこのような幅と距離でこれが観測されるということは非常に稀ということになるわけですね。で99年ぶりだそうです。部分日食とかいろんな形ではもっと起こったはずですけれども、このような大々的なのは99年ぶりなんですね。じゃあ次に起こるのはいつかということになります。それがなんと7年後に起こるんですね。99年かかってこれが起こって、そして次は2024年の4月8日にこのことが起こるそうです。7年後に起こる。でその時はただ同じルートではないんですね。これを見ますとこういう形で、この動いたわけですね。北西から南東にかけて動きました。で今度は、この7年後は北東から南西にかけて、動くわけです。ということはちょうど罰印になりますから、その交差点があるんですね。それでこの交差点が一体どこかというのが、ここに地図を出しましたけれども、非常に面白いんですね。イリノイ州の南部、そこの名前はなんと、小エジプトという名前の地区だそうなんですね。そしてその南端にカイロという、都市があるんです。まさにエジプトなんですね。でこの全地が暗くなって暗闇の災い、これエジプトの災いを代表するものですね。ですから今回ここに集約されている。ですから今年もそして7年後もここの場所だけでは2度見ることができるんです、皆既日食。そして今回ね、観光ツアーなどありまして、観光ツアーのこの最高の観測地点というのがあるんですね。でそれはどういうことかといいますと、一番長く皆既日食が見られる場所というのがあるそうなんです。それがなんとこのイリノイ州の南部ということです。ですから小エジプトと言われている箇所なんですね。これを偶然だと思われますか？これは偶然ではないんですね。神は初めからもう後にどういうことが起こるか全部ご存知なんですね。ですからこの名前が19世紀にここの名前が付けられた、この小エジプトという地区の名前が付けられたそうなんですけれども、その背後には神がおられたということが言えるわけですね。ですからここは嫌でもその名前の通り、暗闇の災いを経験することになるわけです。でそれを経験することは何か、なぜその暗闇の災いが起こったか、それはエジプトへの裁きだったわけですね。ということは小エジプトと言われる場所があるイリノイ州、これはアメリカへの裁きということになるわけですね。非常に神のなさることは私たちの人知を超えてユニークなことなんですね。でこれだけではないんです。もうどんどん発見されていることがびっくりするような内容ばかりです。ですから世の終わりになりますと真理が明らかにされるということを聖書が語っています。本当にそうなんですね。ということはそんな神なんていないと言っていた方々がその神を信じざるを得なくなる時がもう来ているということですね。ですからその神をもう信じて、そしてその従おうとしているその心の姿勢がすごく大事なんです。何ができる、あれができるっていうことよりも心が神に向いて神の御旨にかなうように生きたいと思っている、この姿勢を神が捉えてくださいます。ですからそのように生きている者たちは神の御手の中にあって、この世に何が起ころうと安泰っていうことになるわけですね。まだこの真の神に出会っておられない方々がおられましたら、ぜひ聖書を読んでください。聖書にはすごいことが語られています。そしてそれが今どんどん立証されているんですね。聖書のみです。最後の権威は聖書のみなんですね。このように小エジプトと呼ばれている地区だけに特別の現象が起こるということで、もうこれは神のデザイン以外の何物でもないということがわかります。でこの予選の回では、このいつも資料の最初のところに何に注目していただくかというのを1から9つまで番号がありますけれども、それが書いてあります。そこでいつもいつも重ねて書かれているのは、神が1回用いられる例えば地名とか場所ですね、それは同じ目的で何度も用いられるということなんですね。で今回のここのイリノイ州南部の 小エジプトと言われている場所も同じ目的でそこの地区が使われている。ですから7年後の観測地点の最高の観測地点と言われるのもやはりここだと思いますね。ですから観光産業はそのようなことを知ってここが最高地点であるっていうふうに言ってるわけじゃないんですね。それは天文学的にここに留まっていると一番長い時間皆既日食を楽しめるというそのデータから来てるんですね。その天体の動きを司っておられるのは私たちの信じている神なんですね。ですから神は初めからそのプランをされたということになります。まあこのようにエジプトの災いを思わせるようなこの暗闇の現象が皆既日食という形で今回起こった、これはアメリカへの警告である。じゃあアメリカの何に対して警告されているのかということになるわけですね。でユダヤ教の神秘主義のカバラでは太陽というのは世界の諸国に、そして月はイスラエルを象徴します。ですから皆既日食の場合は異邦人の国ですねに対する諸国民に対する裁き、特にこれはアメリカ大陸だけに見られた日食ですからアメリカへの裁きということになります。じゃあどんなメッセージを神は語られたのであろうかということですね。私に立ち返れ、神が言っておられるのは立ち返れということをいつも言われるんですね。私に立ち返れ、なぜかアメリカではモーセ五章が忌まわしいことと警告していることが今どんどん合法化されています。法律によってどんどん認められているんですね。でこれはもう皆さんの頭の中にああこのことだなって分かることがいっぱいあると思うんですね。少し世代が前 10年20年前の世代では考えられなかったようなことが掟で正しいとされているんですね。でこれはアメリカだけではない、西洋諸国はほとんどそうです。そして日本もどんどんその傾向があるわけですね。でもしそれに違反であれば正しいものが裁かれる地帯です。ということはもう掟が犯されてしまっている、どんどんどんどん間違ったことが合法化されているわけですね。相対的な価値観になってきています。そのことがアメリカへの裁きであるというのがラビが取っている見解です。この全てを投げ捨てるということはみんな牢獄にぶち込まれるということですね。今キリスト者で神の掟に忠実であろうとするもの、ユダヤ人で神の掟に忠実であろうとするものはどんどん牢獄にぶち込まれている事態なんです。日本もすぐですよ。日本もすぐです。もう英国でもそうですね。びっくりするような、ですから英国でもイエス・キリストということを公の場で語れない時代が来ているんですね。今日本で私たちは平気で語りますよね。まだそこら辺の警戒心必要ないんです。でもどれぐらいあと何年先でしょうか。その傾向は今どんどん高まっています。ですから神の警告がこのような天体現象を通してくださるということになるわけですね。ユダヤ教のモーセ五章というのはユダヤ教のトーラ、トラの巻のトラですよね。これさえあればもう絶対大丈夫、それがユダヤ教のトーラ、モーセ五章です。モーセが書いた、ヘブル語聖書、旧約聖書の最初の5つの書物、これをトーラというわけですね。そこには全ての神の掟が書かれています。でそれがどんどんどんどん今崩されていって絶対基準がすげ替えられている事態なんですね。神の憤りがもう本当に高まっているということ、ですから裁きがすぐにでも下るような状態になっているということはもう誰でも感じていることなんですね。まあこういったことがアメリカが裁かれるということになります。でこれは偶像崇拝という形でラビたちは捉えています。トーラの解釈本の中にタルムードっていうのがあるんですね。タルムード、これはユダヤ教の非常に重点が置かれている権威のある解釈本ですけれども、そこに西欧に日食が現れたら偶像崇拝がはびこっていることの印であるということが書かれています。でこの偶像崇拝というのは必ずしも偶像とか彫像などのような物体を拝むということではないんです。神以上に自分が関心を持っているものは全部偶像崇拝になります。ですから私たちも偶像崇拝に陥っているわけです。お金が大事だと思ってお金のことばかりをいつも考えていれば お金が、私自身の偶像ということになるわけですね。そういう意味で、対象は全てです。神が置かれるべき場所を奪ってしまっているもの、それは全部偶像ということになるわけですね。米国アメリカの民は同性愛とか性盗作を擁護しています。そしてこれは掟で今どんどん認められているわけですね。つまり崇拝している、この状態です。これがどんどんエスカレートしている、この風潮こそが神が日食を通して語っておられる裁きのメッセージだということになるわけですね。そして日食という現象なんですけれども、これは非常にユニークな現象であるということは天文学者も認めています。太陽系の惑星の中で、ですから月火水木金っていうのは全部惑星、そして衛星、月は衛星ですよね。太陽は恒星ですけれども、ひっくるめて惑星と言いますよね。その惑星の中身に入っているわけですけれども、この太陽系の惑星の中で、この日食が起こるのは地球だけだそうなんですね。地球だけなんです。神のデザインですね。神が地球にいる人たちに、ご自分の似姿に、作られた人たちにメッセージを送るための手段、これが日食なんですね。ですからその必要のない惑星にはその手段もいらないということになります。ですからもう本当に全てが神のデザインの中で完璧に整えられているということを私たちは知ることになります。日食は神の人へのメッセージということです。つまり、地球だけに起こる現象、これは神の側から見ても当然ということになるわけですね。神は意識的に地球を人のために作られました。地球を取り巻く全ての現象というのは天地宇宙の創造の初めから神のメッセージ、神の言葉なんですね。神の言葉はイエス・キリストです。この天地万物宇宙はこの神の言葉によって作られ、そしてこの言葉によって支えられているというのが聖書の主張ですよね。つまりそのことが本当にいろんな形で言えるということがわかるわけですね。神の言葉に矛盾がないというのはどこを捉えても言えますね。太陽系の他の惑星にこの日食が起こらない理由というのは、日食が起こる可能性が非常にわずかであるということが原因のようです。で、地球にとってもそうしょっちゅう起こる現象ではないわけですね。皆既日食になりますと非常に珍しい現象ということです。非常にわずかしか起こらない、ありそうもないことが重ねて起こるとしたら、もうこれは神のデザインということになるわけです。ですから月と太陽との関係、そして月と地球との関係、この関係を作られたのも神なんですけれども、月と太陽は地球から見たときにほぼ同じ大きさに見えるんですね。そんな違いは見えないわけです。ところが実際には大きさは400倍も月は小さいんです。400倍も小さいんですね。もう本当に米粒みたいな感じで、大きなグラウンドの中のそんな感じなんです。ところが地球から見たら同じぐらいに見えます。そして、月がこの太陽と地球との間に入りますと、地球から見た時にこの月の影が太陽に映って日食という現象が起こるんですね。で、これが起こるのはなぜか、それは月と地球が非常に近いからだということなんですね。地球から見るときに月がものすごい近くにあるわけです。そしてそれよりはるか離れたところに太陽があるわけですね。ですからこのすぐ手前で妨害してますから、その影が太陽に映るわけです。ところがこの月の位置がどんどんどんどん離れていったらどうでしょうか。例えば太陽のすぐ前に地球があったとしたら、地球から見たときにそんなものは皆既日食にも何もならないんですね。黒点の一つぐらいにしか見えないわけです。ですからこの距離の、このバランスですね、これも作られたのが神ですね。ですから400倍も離れているので、この日食という現象が起こるということなんですね。ですからこのことを全部整えられたのは 神ご自身であるという非常にユニークな絶妙な組み合わせ位置関係、これがこの日食現象の背後にあるということになるわけです。そこで今だこの地球以外の惑星にはこの日食の現象がないということ、それで、科学者たちはこのこういう地球に起こる日食現象を大いなる偶然の一致というふうに言ってるわけですね。ああ偶然、すごい偶然だ。そうでしょうか。私たち神を信じる者は神の言葉があるんですね。神の言葉はそれが神の技であるということを証ししています。ですから私たちはそれは偶然でないことを知ってるわけですね。神の存在、神の完璧なデザインの証拠ということになるわけです。ぜひまだ神を知らない方々にこの神を伝えてください。聖書の神は本当にすごい神なんですね。でこれからどんどんいろんなデータによってこの神が立証されていくことになります。私たちは自信を持ってこの神しか人を救うことはできないということを語ることができると思います。そしてこの月なんですけれども、実は今地球から1年に1センチずつの割合で離れていっているそうなんですね。これ離れていきましたらどうなりますか。先ほど言いましたように太陽の前に小さな点があっても日食という現象にはならないんですね。ということはやがては日食現象は起こらなくなるということです。でこれは聖書のメッセージに一致していますね。つまり神は日食という現象を、神がこの地上にいる人たちにメッセージを送るためにこの現象を伝えているわけです。でも再臨があって死が来られますともう必要ないんですね。死とともに永遠の時代が来たらメッセージを語る必要がないんです。神はそこにおられるわけです。普通の対話状態です。あえてそういう手段を通してメッセージを聞くことはないんですね。ということは必要なくなる時代が来るっていうことです。それをこの科学は明かしているということですね。ですから日食起こらなくなります。それでいいのです。メッセージをもう送る必要がない時代が到来するということです。ですから私たちは再臨の死を待っています。再臨の死が来られますと私たちの体は完全に変えられて常しえにイエス・キリスト神と共なる時代に入っていくことになるわけですね。もう日食を通してのメッセージはいらないということです。さてイスラエルでは8月の7日に部分月食が起こりました。これは月食です。でラビの説明によれば、月はイスラエルを象徴しているわけですね。ですから宗教的なユダヤ人に対して、宗教的なというのはトーラを信奉して守っているヤーウェ信仰に生きているユダヤ人ということですね。そのユダヤ人への悔い改めを促す警告というふうにラビたちは、それを捉えています。そしてラビの警告なんですけれども、これはラビたちが信じている、この聖書の解釈によれば、信仰とモーセ五章トーラですね、それがあればそれにしっかりとこのにそれを握っていればユダヤ人はこの星よりも高いところに神によって引き上げられるという信仰があるわけですね。でその信仰の中で今天上の神ハシェムと言います。ハシェム、ヘブライ語でハシェムっていうわけですけれども、神ですね、天上の神にしっかりとしがみついていれば、下界、つまり下界っていうのは私たちのこの世のことですね、下界で何が起ころうと、北朝鮮がミサイルを発射しようと何しようと全然心配することはない。これがユダヤ人の信仰なんですね。ハシェムが天上にいてその神との関係がしっかりあれば、自分の横で何が起こっていようとそれに動じることはないということです。しかしユダヤ人がアメリカ式の生活様式にしがみつけば、つまり神不在の、この世自分中心ですね、その生活様式にしがみつけば神との関係が断たれる、つまり救いが失われるということですね。そのようにユダヤ人は信じています。ユダヤ人の信仰というのは、私たちはこのトーラを守ればということでモーセ五書にしがみついているように見えるわけですね。でも これは聖書も語っていることですけれども、アブラハムだって信仰によって救われたわけです。彼らが救われるのは信仰なんです。彼らはこのような信仰を持っています。誠の神ヤーウェにしがみついていれば何が地上で起ころうと自分たちは安心である。これ信仰なんですね。そしてただまだイエス・キリストをメシアとして受け入れていないので、モーセ御書を守らなければならないということで自分たちに鞭打ってるわけですね。でもこのような姿勢は神によって受け入れられています。ですから最後の時、メシアなるイエス・キリストご自身がユダヤ人にご自分を表されます。その瞬間ユダヤ人、このトーラを信奉しているユダヤ人はイエス・キリストを一瞬のうちに受け入れてキリスト者になります。そして救われるんですね。ということで今はヤーウェ信仰、ユダヤ人のヤーウェ信仰、そしてキリスト者のキリスト信仰ということで、メシアを受け入れるかどうかで、違う信仰形態です。でもユダヤ人はそのように必ず救われる、その姿勢を持っているユダヤ人は救われる。ですから信仰によって救われるという意味では全く同じということになるわけですね。さて、今の見解、一つの見解ですけれども別の見解があります。エレミア書の10章の2節を挙げておきました。主はこう仰せられる、異邦人の道を見習うな、天の印におののくな、異邦人がそれらの印におののいても。このエレミア書の10章の文脈では、ここでは虚しい偶像の神に望みを託す異邦人と真の神を知っている、ユダヤ人ですね、その違いがはっきりと書かれています。そして究極的にこの真の神が、ユダヤ人が信奉しているヤーウェ、真の神が、異邦人を滅ぼすということが書かれている文脈です。異邦人に対する裁きに焦点が置かれているのはこのエレミア書の箇所ですね。で、100年以上の古いユダヤ人の予言があります。その中に日食は東洋の暴君の崩壊を予示するというのがあるんですね。非常に謎めいていますけれども、今アメリカと北朝鮮とのあの関係を思い出していただきますとピンとくるものがあるのではないかと思います。東洋の暴君って誰だろうということになるわけですねまあそのように、こういったことが古代の予言の中にあります。そこで、あるラビは今アメリカと北朝鮮とのもう大変な応酬です、非難の応酬が繰り返されていますね。そして少し間違うと核戦争になりかねないようなそういう勢いです。そしてガム島もそうですけれども、日本もその、弾丸が通るルートですから何らかの形で影響を受けんではないかということで、もう戦々恐々の状態ですね。それがなんとこのユダヤ人の古代の予言の中にそれが匂わせられているわけです。そしてこの予言は1894年に、この書かれたヤルクート・モシュ、モシュっていうのはヘブル語でモーセのことです。モシュ、モーセの収集の中にある予言だそうです。日食がエルルの月の初めに起こるとき、エルルの月は第6の月で、これは先ほど言いましたアブの月の後、エルルの月が始まります。ですからちょうどこの40日間の悔い改めが始まるのはこのエルルの月が始まるときということになるわけですね。ですから今ちょうどぴったりの予言ということになります。エルルの月の初めに起こるとき、東の王たちは大きな損害を被るだろう。ですからこれは異邦人の裁きについて書かれている予言ということになるわけですね。で、ユダヤ歴によれば月食も含めて皆既食、すべての起こるタイミングというのは非常に重要です。今回の皆既日食ではこのヘブル歴のエルルの月の初め、これはアブの月の最後でもあるわけですね。その時に起こるということで、まさにこの予言のタイミングにぴったり合うということになります。アブの月っていうのはティシャバアブということをどこかで聞かれたことがあると思います。これはアブの月の9日なんですね。アブの月の9日っていうのはユダヤ人にとっては悲惨なことが起こった、象徴的なこの年月ということになります。 エルサレム第一神殿が崩壊したのがこの時でしたね。第二神殿も同じ日なんです。これは西暦ではないですから、アブの月の9日ということで、西暦では日にちは変わってきます。でも同じ日に悲惨なことが起こっています。これは偶然ではないんですね。すべて神はその日を定められたら、同じことがその日に何度も何度も起こる。これは聖書が主張していることなんですね。後から人々が勝手に考えたことでも何でもないんです。そのように神は初めからいろんな計画、そして計画の背後には、学ぶ者にはそのからくりが分かるような、そういう形で神は矛盾のない計画を立てておられるわけですね。で、そのように非常に重要な日、エルの月が始まりました。そして40日間の悔い改めが始まりました。そしてこのタイミングで起こる日食というのは、異邦人の国にとってはとりわけ悪い前兆、大凶であるということですね。だからもしこれが、東の王ということで北朝鮮であるとすれば、大凶が北朝鮮に起こるということにもなってしまうわけですね。でもこれはあくまでもその可能性を語っている推定です。推測ですね。ですからこれが絶対起こるということを言ってるわけではないんです。ただ共通しているのは裁きのメッセージであるということには変わりないということですね。ですからキム・ジョンウン委員長がこの東の王ではないかということで、このユダヤ教のラビたちは非常に注目をここに当てているわけですね。注目しています。北朝鮮が引き続きトランプ政権に対して威嚇をするような姿勢ですね。そういう状態が続くなら、キム委員長が我が身に災いを招くというのがこの予言の解釈ということになります。で、いわゆる世俗なのか、いわゆる予言者と称している人たちも結構この立場を取っている人たちが多いんですね。神からそのメッセージを聞いているのか、あるいはこういった資料に基づいているのか、それは分からないんですけれども、そういったことを語っている人はたくさんいます。で、ここでアメリカと北朝鮮との関係を、簡単に、記しておきました。皆さんも新聞を通していろいろご存知だと思いますけれども、こういう経歴で今こういう状態にあるということが分かりますと、この予言の意味合いもはっきりするのではないかと思います。この問題は北朝鮮とアメリカの問題ではなく、日本も絡むということで、私たちも放っておけない内容ということになるわけですね。日本はこのために軍備へと、それをそのチャンスとして、安倍政権はそれを用いようとしているんですね。これはとんでもないことです。むしろ、その東の暴君の中に日本も含まれてしまうことになるわけですね。神に逆らうような政策を国家が取りますと、神の裁きが必ず来ます。ですから今のところ世論は、日本の人たちは、平和憲法を変えることに反対が多いですね。これを絶対祈ってでも変えないように、神に願っていかなければいけないと思います。これを変えますと、キム・ジョンウンだけの話ではないんですね。日本も含まれてしまうということになるわけですね。7月29日にアメリカ軍は北朝鮮が大陸間弾道弾を発射する、その実験をもう2回引き続いて行ったことに対して、いわゆる対抗措置としてガム島の基地から自分たちが持っている航空機の中でも非常にこの兵器の搭載量が大きい爆撃機ですね、 B1爆撃機を送ったわけですね。つまり北朝鮮の上空、朝鮮、韓国上空ですね、朝鮮半島にそれを送ったわけです。そして自衛隊もそこに加わりまして、韓国軍はここは軍隊がありますから、韓国軍の F-15 の戦闘機も一緒になってこの上空で北朝鮮を牽制するような動きを取りました。日本は軍隊がないのにもう引きずられるような形で加わってるんですね。絶対加わってはいけないんです。これは神の御旨ではないことは聖書から明らかです。トランプ政権はこのような、 ことに対して、いわゆる北朝鮮を強く牽制する姿勢を取ったわけですね。で、中国にも頼んで、とにかく中国しか北朝鮮に強くアドバイスができる国はないと。ですから中国は一声北朝鮮にかけてくれるようにという外交的な手段を取ったんですけれども、中国は全然反応を示していない状態のようです。ですから、まあ、アメリカと北朝鮮との関係ということで、どんどん物事エスカレートしていきます。そして8月4日に北朝鮮は、また弾道弾を発射したんですね。でそれに対して米軍アメリカ軍は直後にまたガム島から B-1 の爆撃機を発進させているわけなんですね。もう応報ですね、応酬というか、やこうやられればまたやるということで、恐ろしい応酬をしているわけです。そして8月14日ですね、韓国の報道機関はいろいろ北朝鮮の情勢を探っています。その韓国の報道機関の KCNA が、北朝鮮はアメリカに対する対抗措置としてガム島に向けて4発のミサイルを発射する計画であるということを発表したんですね。ですからもうこういった情報もあるので、またそのことで今度はアメリカが北朝鮮に対してというそういう姿勢になるわけですね。もうやり合ってるわけです。で8月14日にアメリカのこの新聞に、アメリカのマティス国防長官と、それからティラーソン国務長官ですね、国防長官と国務長官が連名で北朝鮮に寄稿をしました。でその内容は、このような挑発行為を続ければ、もう米国がアメリカ側には交渉の余地はないということを突きつけたわけですね。つまり仕返しをするということですね。でそれに対して8月16日、北朝鮮は一応、このアメリカの行動を少し、注視してみると、見守ってみるという少し控えるような声明を出したわけです。でこれに対して、まあ、トランプ大統領は非常にキム委員長は賢い判断をしたというふうな評価をしています。しかし、この今週の21日昨日からですね、月曜日からこの今月の終わり31日にかけて、これは恒例 のこの演習だそうなんですけれども、韓国とアメリカ軍が一緒になってこの韓国で合同演習をするというのが毎年行われているようなんですね。でその期間にちょうど一致するわけです。そしてそれが始まりました。でこれに対して北朝鮮は非常に反発をしているわけですね。その合同演習何のためかということですね。ですから今まあ始まったばかりで、まだこれからどういう動きになるかわからないんですけれども、まあこのように警戒態勢を緩めることができないような状態が続いています。そして日本などアメリカでもそうなんですけれども、今産業で何が一番儲かっているかといいますと、いわゆる掩蔽壕っていうのは、掩蔽っていうのは非常に難しい言葉なんですけれども、防空壕みたいなものなんですね。それをですから放射能とかそういうものが、例えくださそういうもの投げ込まれても大丈夫というような、防空壕ですね。それを作り上げてもう1600万ぐらいするかなんかそういうものなんですね。でそれがもう今うなぎ登りに 700% の売れ行きっていうことらしいんですね。そしてこれアメリカの企業で2、3あるそうですけど、どの企業もものすごく儲かってるそうです。そして日本からの受注も増えているっていうことなんですね。そんなお金を出して買う人もいるっていうんですから、もうびっくりですね。でアメリカではハリウッドのいわゆるスーパースターと言われるような人たちが、自分たちが持っているお金とか宝石とか、それを保つためにそういうものを買って、そこにしまい込んでいるらしいんですね。ですから必ずしも放射能を防ぐだけではなく、自分たちの財産持ち物を、保つためにそれを買っているということです。それが今、急上昇、その、セールスがものすごく売れている。そして日本からも受注が増えているということは、日本人の中にも、これはまあ自分本位ですよね。自分だけそこに潜り込んで守られればということで、着々と準備をしている人もいるということになります。まあ神はこのようなこととは無縁に、救いの手段をもたらされる方です。 ですからお金のない人も信じる信仰によって必ず守られます。このようなもの高いお金をかけて全財産を投げ打って買う必要は全然ないということですね。まあこのように威嚇し合う、この国々ですね、こういった非難の応酬、それを見ていますと非常に、まあ情けないことだと思います。これは神を恐れることのない者たちが、このようにし合うわけですね。ですからアメリカにしても、まあ、韓国にしてもキリスト教国と言われているわけです。少なくともイエス・キリストを信じる信仰が一番大多数、国民の大多数を占めている国ですね。その国が率先して、このような北朝鮮を相手に、この挑発行為をしている、非常にこれは本当の信仰がどこにあるかということにもなってくるわけですね。私たちは宗教を行うことによって、キリスト教を信仰を保つことはできないということです。宗教とキリスト信仰は全然違うわけですね。さてこれがまあ2つ目の解釈ですけれども、3つ目の解釈に移ります。3つ目の解釈というのは、日食というのは海岸沿いに、まあ、尋常ではない、高潮、まあ、満潮ですね、それを引き起こします。今回の日食、皆既日食はそれに加えて、このハリケーンが発生しているということが言われているんですね。でこれは、予報されています。ですから多分、アメリカの大西洋岸ですね、大西洋にハリケーンが、発達して、ちょうどこの皆既日食が終わった時にこのハリケーンにぶつかるという形になります。で今回はそれが重なってるんですね。ハリケーンと日食が重なっています。でこれをユダヤ人たちのラビたちは、これはアメリカに対する目覚めよという、神からの叫びであるという捉え方ですね。それをしています。で終末論の専門家のあるユダヤ人ラビは、神がまあ洪水とかいろんな形で尋常ではない災いを下さるという、これはノアの洪水の場合がそうですよね。そのような場合には民に悔い改めを迫っておられる時だというふうな見解で一致しています。ですから今回もハリケーンのような現象が起こるとしたら、これはアメリカに対する悔い改めであるということになるわけですね。皆既日食による暗闇と荒れ狂う嵐、ハリケーンの重なりですね、これは非常に稀だそうなんです。で前回は1959年にこの重なりが起こったそうです。実際に日食が終わって、このアメリカ大陸から離れて大西洋岸に入ったところで、このハリケーンがとぶつかるという、そういう現象ですね。それが起こったそうなんですね。この現象が、また今回起こるということ、しかも今回はすごい大々的な皆既日食であったわけですね。ということはこれはアメリカの時代の終わりを象徴している神の裁きであるという捉え方なんですね。でこのメッセージは非常に、意義深いものがありますね。アメリカの時代の終わり、アメリカの時代の終わり、アメリカのこの指導者層はユダヤ人で占められているんですね。アメリカの時代の終わりということはこのユダヤ人の終わりという意味なんですね。ですから言い換えればアメリカが終わり、そこにいるユダヤ人たち、アメリカにいるユダヤ人たちは祖国に帰るという神の命令であるということになるんですね。でこれはすごい意義深いことだと思います。というのは聖書が語っているのは、最終的にイスラエルの民は祖国に戻されるんですね。でもアメリカの指導者のユダヤ人はアメリカで富み栄えています。大きな豪邸があって財産があって全てが満足してますから、誰もあえてイスラエルに行こうとはしないんですね。どういう形が起こらなければイスラエルの移動が起こらないか、これは迫害とかなんかが起こらなければユダヤ人は動かないわけですね。ということはアメリカのユダヤ人にも、指導者層にいるユダヤ人にも動かざるを得なくなるような現象が起こるということは十分考えられますね。ですから上下がひっくり返るような そういう騒乱が起こることは考えられます。アメリカの時代の終わり、つまりユダヤ人は祖国に帰れという目覚めのコールということになるわけですね。でイスラエル史を紐解いてみますと、本国から追われて追放されて、そして死産され、捕囚国で仕方なく、隷属下の状態に置かれる、隷属下ではなくて、例えばバビロン捕囚ってのがありましたよね。でバビロンに行って、そこでユダヤ人はどんどんどんどん富み栄えた。で神が言われたのは、その国に貢献しなさいということで、使わされた地でユダヤ人には役割があったんですね。ですからバビロンでは、随分富み栄えました。果たして70年後に、本国に帰れていった時に、本当に一握りの、いわゆる残りのものと言われるユダヤ人だけが本国期間でイスラエルの地に戻ったんですね。ほとんどはバビロンに残ったんです。ですからアメリカの場合も、本物のユダヤ人はそういう状況下に置かれた時に、きっとイスラエルに本国帰還することになると思います。でもほとんど信じないユダヤ人はこの世にしがみつきますから、きっとアメリカに残るわけですよね。ですから残りのものという意味では、全員のユダヤ人が何が何でも移るという意味ではないと思います。でイスラエル史はとにかく死産捕囚を繰り返してきたわけですね。でユダヤ人は捕囚国では苦難の歴史を送ったわけです。外地で幾度となく自分たちの時代の終わりを経験しているのがユダヤ人です。つまり自分たちの役割、というのは、このスペインにしてもポルトガルにしてもドイツにしても、そこでユダヤ人は大活躍をしているんですね、捕囚国で。そして終わりが来るときには、そこから追っ払われるわけですね。もう出ていけっていうわけです。あるいは、抹消されてしまうということですね。そういう形で今までユダヤ人の歴史っていうのは、それの繰り返しであったわけです。スペイン、ポルトガル、ドイツでユダヤ人がこの追い出された後、じゃあその国はどうなったか、その国に裁きが下っているんですね。これは神のなさることです。ですからユダヤ人を追っ払うことはいいんですけれども、追っ払った後、それまでいろんな経済的な面でもいろんな面で活躍していた、そのユダヤ人がいなくなってしまった後、ガタガタになっていくんですね。そして神の裁きがその国々に起こる。これがユダヤ人を追い出した後の国の状態なんです。で英国に関してもそうです。ユダヤ人に対して熱い、この保護の手を置いていた、政府が置いていた時は英国は栄えていたんですね。ところがそのユダヤ人を敵に回すようなことをした時、つまり神を敵に回すことをした時に裁きが下っているということですね。今英国がとにかくこの神の掟にのっとって祈っていかなければいけないと一部のキリスト者が必死な理由は、もう過去に失敗した例があるからなんですね。ユダヤ人に対してもう大変なことをしてしまった。そしてその結果、全て罪の刈り取りをしていかなければいけなかった。ですから二度とそういうことを起こしてはいけないというのがこの英国人の中にあるわけです。ですから今回、そのようなメッセージが語られているとすれば、もうこれは大変なことになるわけですね。この日食はアメリカのユダヤ人に対するイスラエルに帰れという、目覚ましいコールであるということで、ユダヤ人アメリカ式の生活に慣れてしまっている、宗教的なユダヤ人に対する警告でもあるということが言えるわけです。いろんな解釈を扱ってきました。ここに取り上げた解釈、もう一度3つちょっと簡単に復唱してみます。まず最初の解釈というのは、アメリカに対する天上からの叫びで偶像崇拝を悔い改めよというメッセージだったんですね。これが1つ目の解釈です。2つ目の解釈は古代の予言に関連させて、これは北の王、つまり北朝鮮の異邦人国の滅び、それに対する大教のメッセージであるというのが2つ目ですね。それから3つ目の解釈というのは今終えた解釈ですけれども、嵐を伴う日食、これはメシアとの関連で語られます。ですから最終的に このまだ英国にいるユダヤ人に対して、随分多くのユダヤ人がまだアメリカにはたくさんいるわけですね。このアメリカのユダヤ人に対して、祖国イスラエルに帰るという目覚ましメッセージということになるわけですね。この3つを取り上げました。まあ、いずれも推測ですけれども、はっきり言えるのは、天体現象自体は神のメッセージであるということですね。これは間違いなく神のメッセージです。大なり小なり解釈は違いますけれども、まあ、裁きが起こるということは間違いないと思います。同様に9月23日に7000年に一度の天体現象が起こります。これは黙示録の12章を見ていただきますと、そこにはっきりと描写されていますから、そこに書かれている状態が天空に起こるんですね。獅子座から乙女座上に、この惑星が一列に並ぶという非常に珍しい現象が起こるわけですね。これはもうすでにヨシエの回でも少し触れましたし、フルダレターでも扱っています。そして、神の啓示ヨハネの黙示録の本の中にも、補充に随分詳しく書きましたので、関心のおありの方はぜひ目を通していただきたいと思います。9月23日2017年9月23日、もう時が迫っていますね。1ヶ月後です。この印が天に現れます。これが現れるということは、本当に黙示録で言いますと12章の現象がそれ以降の状態に入っていくということですね。ですから非常にサタンがあがいて必死になってこの人々を苦しめていく、そういう大変な時代に差し掛かっているということが言えるわけです。全諸国民に対する神のメッセージを受け止めていただきたいと思います。さて、現在起こっている、まあ、事象の解釈を試みたわけですけれども、聖書のメッセージここにまとめてみました。神は全被造物が神の御旨を理解するために太陽月星を天に配置されました。それは諸国民が、この強い国民とか弱い国民とか優劣があるとかということではなく、一様に神ご自身の天の下に存在する被造物に過ぎないことを知る必要があるということです。ですから強い国民も弱い国民も神の前には一つの被造物に過ぎないということですね。そのことを自覚しなければいけないわけです。そして各民には神が信任された責任があります。それを理解してそれに忠実であること、ですからよその国を乗っ取ろうとか、そこに侵入しようとか、そういったことは神の御旨ではないわけですね。ですからその国その国に与えられた神の使命、それを果たしていく、それが必要であるということになります。諸国民は神が洪水後にノアに命じられた掟、これはこの後学びますけれども、これ非常に大事です。ノアの洪水の後、たった8人の者だけが 全世界からその地に残ったわけですね。全部が滅びました。そして地も全部水の中に隠れて、清められたわけですね。その新天地に生息することになった新しい人類の始まり、これがノアの洪水の後なんです。その時に神は契約をされたわけです。でこの契約というのは、これは全人類に対する契約です。イスラエルに対する契約ではないんですね。ということは私たち全員がこの契約を守らなければならないということになります。で実はこのことを知らないために、今世界中でいろんな問題が起こっているんですね。この神の契約を知っていれば、もっとこの神の契約を守って自分たちに与えられた国で、神を喜ばせるような、この生き方をしようというふうに努めるはずなんですね。ところがないものねだりで、他の国のものばかり目が移ってしまって、そしてそれを奪おうとする、そういうこの強弱の関係ですね。それがいつの間にかできてしまったということになります。その命令の中には殺人の禁止令があります。殺人、戦争、そして昨今のテロリズム、もうそういった殺人に関わるものは全部神の御旨を損なうことです。そのことを人々は知る必要があります。そしてその御命令を無視する者はどうなるか。諸国民は皆そのことの故に苦しむことになる。これが神が命じられたことです。 ではこの神のノアとの契約ということで、創世記の9章を見てみたいと思います。創世記の6章から9章にかけて、実は4箇所にわたってこの契約のことが書かれています。でその中でも、全部がまとめられているのが8章の20節から9章の17節にかけて語られている契約なんですね。それを今お読みいたします。これは私たちがイエス・キリストを信じるとかヤーウェを信じるとかそういったことと一切関係なく全人類に対して命じられた神の掟です。ですからもうこれは被造物であれば創造者の命令に全員従わなければいけないということですね。もう理由はない、とにかく従わなければいけない掟がここに記されています。創世記8章20節から9章の17節までお呼びいたします。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい、人の心の思いはかることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい、地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とはやむことはない。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のあるまで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は埋めよ、増えよ、地に群がり地に増えよ。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ私は私の契約を立てよう、あなた方とそしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と。私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に私が世々永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間、およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから。大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。で聖書は、ヘブル人との間の契約、イスラエルとの契約、ユダヤ人との契約を主に語っています。 でもこのノアに対する契約だけは私たちも関わっているということですね。ですから全人類が死ななければならない契約で、ここで神はポイントを繰り返し繰り返し語っておられます。でこれは強調する必要がありますというのは、昨今洪水によって地が滅ぼされるようなそういう印象を受けておられる方が非常に多いと思うんですね。でも神が約束されたことが事実真実であれば神は守られます。一時的な局部的な地方的な洪水はあるかもしれないけれど、それによって全人類が滅ぼされることは絶対ないんですね。ということはそれは必ず洪水が止む時が来ます。そしてなぜそれが起こったか、やはり悔い改めを迫っておられる神のメッセージという捉え方ですね。それをしていかなければならないということになります。この神のノアとの契約というのは、今お読みしましたように9箇所に集約されています。でこれを3つに分けますと、地と神と地との契約ですね。神と地、つまり地球ですね。私たちは地球の上に住んでいるわけです。地球の上に住んでいる私たちに対してこの地球が守られるということを神は語っておられます。これは神の約束です。ですから、人工衛星に乗って何か惑星の中に、この、酒どころっていうんですか、この地球が滅びる、放射能によって滅びる時にはそこに逃げていく家が必要である。ですから異星人と仲良くなってそのようなものを考えなければいい。今この動きがあるわけですね。でも神が言っておられる、大丈夫、地球は守られるから、そんなところに行く必要はないんです。そんなことにお金をかける必要はないんですね。ですからこの日本の人たちにも、聖書のことを知らない神を信じない人たちにもこのことをはっきり伝えなければいけないんですね。無駄なことにお金を使うべきではないんですね。で、神と地との契約です。人の罪のために神は二度と地を呪うことはしないというふうに何度も何度も何度も語っておられるわけですね。そのメッセージを私たちは聞かなければいけないということです。ここには人以外の被造物も全ての土地自体も植物も全部含まれています。神の守りの中にあります。ですから植物が全部途絶えてしまって食べるものがなくなるとかありえないんですね。必ず残りのものが生き残るように神はこの地球を守られます。ですからこの地球から逃れてどっかに行かなければいけないということは考える必要がないわけですね。終末の時まで二度と、終末というのはイエス・キリストの再臨によって違う形態での命ですね。それが始まる時です。それが始まるまでは今の状態は守られる。もちろんいろんな戦争とか災い災害いろいろ起こります。でもこれによって全てが滅びるということは絶対ないということですね。2つ目は命の契約です。これは非常に命のことが繰り返されていますけれども、神にとって神が与えられた命、その命は血にあるというのが神の主張です。ですから血を流すものは神がその血の代価を要求する、つまり死刑を要求するという意味です。ですから死刑というのは昨今あれは非道であるとかそんな意味で廃止の傾向がありますね。でも神が死刑を制定されました。人の血を流したものはそれ相応の裁きを受けるべきである。ですから死刑を許すというのが神が語っておられることです。で、まあ、そういう意味でこの命の契約というのはこの世の命の約束です。私たちは罪の結果最終的には死が訪れることを知っているわけですね。そのことに言及しない、その最終的な制裁である、死には言及しない、この世の一時的な命、これは守られるということです。ですからこのノアの契約の中には、死という言葉が入ってきてないんですね。いわゆる生きる生きる生きる、産めよ増えよ、生きよということを神は言っておられます。でもそこには最終的には、罪あるものは滅びなければいけない、このことには言及されていない。ですからこの世では神は存分に生きることを求めておられるということですね。生きよというのが神のメッセージです。そして死刑も制定されました。これは神の要求です。神の要求です。ですからこれを掟で定めたのであれば、その掟に従うということは神がその掟を許されたのであればそれは認められるということになるわけですね。 そして3つ目は全人類と地上のすべての生き物に対して、いよいよ永遠の無条件契約であるということです。無条件契約ですから守れ、はい守ります、これ無条件契約なんですね。いやこれがどうのこうの条件付きではないんです。神がこのように言われたらただ守りなさい、守る者には祝福があるということですね。で3つのことがこの契約の印の虹に語られています。この虹というのはもちろん人に与えられた印であります。つまり神がこのように約束してくださったそのことを思い起こす、これが 人の側から見たら虹ということで、神の約束の保証ということになるわけですね。でこれは神の側からの神ご自身の印でもあるということなんですね。どういうことかと言いますと、この罪人の世界を神が見られるときにもうすぐにでも滅ぼしてしまいたい、それぐらい罪深いんですね。これからもこのノアの洪水の後でもいろんな機会が神にはありました。殺してしまうという機会ですね。その時に神は虹を見ることによってご自分の約束に真実であられるということです。ですから神ご自身の、覚えとしてこの 虹というのは定められたんですね。それから3つ目なんですけれども、この虹というのは全世界で見られる現象なんですね。神があえて全世界で見られる現象を印として選ばれたということは、このノアの洪水が全世界的なものであったということになります。例えばその他モーセとの契約とかアブラハムとの契約の時にいろんな形で印が与えられています。割礼とかそれから幕屋とか、でもそれはイスラエルに限ったことなんですね。そういうものが印と言われてもそれと縁のない人たちは何の意味もないわけです。でも虹というのは全世界で見られます。雨との関わりで全世界で見られるのが虹なんですね。でこのノアの洪水の時に初めて雨が降って、そして雨が上がった時に虹が現れた、これは全世界的な現象ですから、この洪水は全世界的なもので その地方的なものではなかったということの証になるわけなんですね。この3つのことがこの虹に語られています。新しい秩序がこのノアの洪水以降始まりました。このことによって、寿命天のこの気候の環境が随分変わったわけですね。それまでは地球を取り巻くすごく水蒸気の厚い層があって紫外線から守られていたわけです。それが雨が降ったことによって、取り除かれましたね。ですからこの紫外線の影響をもろに受けるようになった厳しい事態が到来したわけです。そのために寿命は大幅に縮小しました。そして生きていくためには困難なこの地の状態で生きていくためにはやはり菜食だけではなく肉食ということで、肉食が認められたわけですね。ですからこれはここにはっきり書かれているように菜食主義に徹する必要はないということになります。もちろん好き好きですから菜食が好きな方が菜食を選ぶというのは間違いではないんですね。でも神が命じられたから菜食でなければならないというのは聖書にはどこにも書かれていません。この時代は肉食が認められているということですね。このようにモーセの掟を私たちは知った上で、ことあるごとにここに立ち返って、神が約束されたんだからという確信を、持つことができます。ぜひ持っていただきたいと思います。私たちの現在の不況は何か、今日この世もキリストの群れも共に神の秩序聖書の基準から離れつつあります。これは確かなんですね。もう皆さんはこの掟が随分変えられているということに気づいておられると思います。そしてキリスト教会の中でもこのことは残念ながら起こっています。ですから私たち、神に忠実であろうとする者は大変な苦境に置かれる時代ということになるわけですね。ますます困難な時代に突入します。で、このような堕落部人に対して神が裁きを下されるのは仕方がないということになるわけですね。ですからこういった天体現象を通してその解釈が、このように裁きの解釈であってもそれは当然ということになるわけです。しかし神は究極的な裁きを下す前に天体現象をはじめいろんな手段を通してメッセージを語っておられます。ですから私たちはそのメッセージに耳を傾けて悔い改めて死ではなく命を選ばなければならないということになります。 さてこの世の実態ですけれども、これはこれからまたヨシエルの回で、折りあるごとに、この詳細には触れていきたいと思うんですけれども、バッと大雑把にまとめておきました。でおそらくこの一つ一つをもう一度読み返していただいて、思い当たることが次から次に出てくるのではないかと思います。全世界が道徳的に大変な堕落状態にある。この世のマスメディアは真理を覆い隠している。この世の法廷は正義を歪めている。この世の学校は意識的に若者を洗脳している。これはもう本当に腹立たしいぐらいそうなんですけれども、進化論という学者たちでもその根拠を挙げることのできない学説があるんですね。もうこれは科学的な学説でも何でもないんです。ただ進化論をもし信じなければ何かと言いますと、創造論しか残ってないんですね。二者択一の問題で進化論を取り除いてしまったら創造論しか残らないということは、神を信じなければいけないことになるわけです。それが嫌なサタンの世界に入っている者たちはどうしても進化論を残しておきたいわけですね。ですから進化論が存在しています。そして小学生も中学生も高校生もみんな当たり前のように進化論を教えられています。ですから子どもたちも猿からだんだんと背が伸びて人間になった、その証拠が一つもないんですね。でもこんな証拠がないのにそれが一つの学説としてまかり通ってるっていうのは、この世がサタンの世界であるからとしか説明のしようがないんですね。ですから子どもたちは残念ながら学校において意識的に洗脳されているということになるわけですね。サタンの掟を信じる者に洗脳されているということになります。この世は伝統的な遺産を価値の相対化にすげ替えました。絶対的な価値観がもう今失われてしまってるんですね。絶対的な価値観、聖書は語っています。でも聖書を取り上げてその価値観を主張すると政治的に正しくないということで牢屋にぶち込まれる時代なんですね。感情で人々は動いています。主観で動いているんです。ですからこうあるべきである、こうしたら優しい人になる、そういったところが掟になってしまっているんですね。神の語られた、絶対基準、そして秩序はどんどん歪められているわけです。相対化してしまっているんですね。この世の政府は不道徳を促進しています。不道徳だけではなく、この先ほども触れましたけれども、北朝鮮の危機があると何か一つの企業が爆発的に儲かるわけですね。その企業に関係しているのは大抵、世界のエリート者層、エリート層なんですね。ということは何かそこにからくりがあると凡人でも気づくはずなんですね。そのようにこの世は動いています。この世の究極的な危機を生み出しているのは、この世の最先端にいる世界のエリートということになります。ですからこの世は危ないから、例えば地球温暖化の例にしてもそうですね。もう危ないからこれをしなければいけない、あれをしなければいけない、ここに投資をしなければいけない、そして、地球外の惑星に、このアパートを買ってそこに住む計画をしなければいけない、地下に、飛行場を作ってそこからいざという時には飛び立つことができるようにとか、もう本当に愚かとしか考えられないようなことをまともに語って、そしてそれに従って、この財産をつぎ込んでいる人たちもいるわけですね。幸いなことはお金のないものですね。つぎ込まなくてもつぎ込むお金がないので救われますね。ですからそういった意味で私たちはキリストが語られた価値観に生きる必要が本当に今ある。見分ける、霊を見分けなければいけない時代に生きているということになるわけですね。キリストの身胸からかけ離れた昨今のこの世の教会の目標にも触れておきました。これもことあるごとに触れていきたいと思いますけれども、意外と皆さん気がついていないんです。教会は安泰だと思っておられる方がどれくらいおられますか。神の掟、聖書にのっとっている。でもその聖書は確かにありますけれども、実践の面ではのっとっていない教会が増えているということなんですね。ちょうどイエス・キリストがパリサイ人の教えには従いなさい、でもその行動は真似てはいけないと言われた。 ですから行動が伴わない、聖書を語る教会が増えてるんですね。このことに気づいていただきたいと思います。キリストはご自分の御国はこの世のものではないと明言されたんですね。ところが教会の目標は残念ながらこの世が教会の目標になっています。多くの教会、すべての教会ではないんです。本当にごく一部の教会は神の掟に忠実です。でも大体繁栄しない教会なんですね。もう細々とやっていつ消えるかわからないような教会でも案外とそれが本物なんですね。サタンの支配下にあって教会が、神を語る教会が栄えるわけがないんですね。そのことに教会自体本当に気がついてないわけです。で、富栄えるとこれは、精霊の働きによって守られているからだっていうふうに間違った方向に、この解釈をしてしまうわけですね。でもキリストの言葉、御言葉を私たちは思い起こさなければいけないと思います。多くの教会の目標は今日、神のために、神のためにですね。ですからその理想は確かに素晴らしいんですね。この世を支配することに置かれています。この世を変えるっていう働きですね。この概念は実はもう今までにも何度も何度も現れて、今に始まったことではないわけです。地上に神の都建設を唱えた聖アウグストに遡ります。これは聖アウグストはカトリック教会の源流ですね。父祖です。そして英国国教会の父祖でもあるわけですね。この概念はここにもうすでに語られていたことになります。そしてジョン・カルヴァン、これはルターの宗教改革の後出てきた人たちですね。宗教改革の時代の改革者たちです。そのジョン・カルヴァンもジュネーブにこの神の都を建設することを目指しました。カルヴァン派の人たちの目的は政治的な権力、マスメディア、学校などすべてを支配する。だから病院も何も全部、この世の権威機関を全部支配してキリスト教国とキリスト教会を作り上げることです。この教会というのはチャーチの意味ではなくって、いわゆる世界ですね。キリスト教世界を作り上げることですから、その小さな例がいわゆるもうキリスト教国家として、アメリカもそうですね、韓国もそうですね、日本は違います。ですから日本はキリスト教国家になる必要ないんですね。間違った方向に行ってしまうからです。そのように、自分たちがこの世を支配する、そしてイエス・キリストをお迎えするというのが間違った神学です。で、これを信じている教会が結構多いんですね。で、それは聖霊の働きによってこれができる。力、力、力、聖霊の働きですから、力に飢え渇いてるんですね。で、私たちは神の力を通して神を信奉するんです。力を信奉するんじゃないんですね。でも今求めているのは力なんです。聖霊の働き、これによって癒しが起こった、あれが起こった、教会が繁栄する。でもその背後におられる神には全然目を留めてないわけですね。ですからこのキリスト教会、キリスト教国を作り上げて、そして自分たちが支配者になるんだ。で、聖書が語っている私たちが支配者になるのはこの世の支配者ではないということです。この世はサタンの世ですから支配者にはなれないんですね。ところがいつの間にかそれがすげ替えられてしまっている。そしてそれを追求しているのが現在の状態ということになるわけです。キリストの教えは正反対です。この世の人々が父の御国に入ることができるように、全世界の人々に福音を伝えることですね。父の御国に入るためです。父の御国ですから、この世を変えるためではないということですね。キリスト者の指針は、最後の権威は聖書です。そしてキリストが言われたマタイの福音書にも、ウルカの福音書にもありますけれども、努力して狭い門から入りなさい、努力してという言い方を主は語っておられるんです。簡単ではないということです。神の国をこの世で追求していく、サタンの支配しているこの世で追求することは決して楽な道ではないということですね。そして命に至る門は小さく、それを見出すものは稀である ていうこと、もう一度よく吟味してますと、今教会が追求しているのとは全然違う神の国をイエス・キリストは語られたということに気づかされます。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。